ヨハネの黙示録第20章1節から14節まで。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にして天から下ってくるのを見た。彼は竜、すなわち悪魔であり、サタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛り、千年が終わるまで、これ以上諸国の民を惑わすことのないように、底を知れぬところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をした。その後、竜はしばらくの間、解き放たれることになる。また、私は多くの座を見た。それらの上に座っている者たちがいて、彼らに裁きを行う権威が与えられた。また私は、イエスの証と神の言葉のゆえに、首を離れられた人々の魂を見た。彼らは、獣もその像も拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間、王として治めた。残りの死者は、千年が終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対して、第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治める。しかし、千年が終わると、サタンはその牢から解き放たれ、地の四方にいる諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを招集する。彼らの数は海の砂のようであり、彼らは地の広いところに登っていき、生徒たちの陣営と愛された都を包囲した。すると天から火が下ってきて、彼らを焼き尽くした。彼らを惑わした悪魔は、火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も世々限りなく苦しみを受ける。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちは、これらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これが、すなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。天の父様、終わりの日の最後の裁きがここに記されております。あなたが初めに御子を送られ、救いのために十字架の贖いをなしてくださいました。そして今御子は裁きのために再び来られ、そして最後の裁きに携わります。 ちの恵みとまた清さをどうか覚えて日々歩めるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この終わりの日の出来事はもう大変短くて、さまざまな疑問も出てきます。それはその時が起こってからの楽しみにしたいと思います。ここで明らかにされていることは、神様がすべてを正しく裁かれるということです。19章の終わりには、獣、そして偽預言者が裁かれることが記されています。その前に背徳の都が裁かれました。そして20章の冒頭には、サタンが捕らえられて地の底に閉じ込められて働けないようにされることが記されています。古い蛇、人類を誘惑しまた告発してきました。この蛇は千年間閉じ込められます。しかし再び解き放たれることになると告げられています。千年間キリストとまた聖徒たちが王として地上を治める完全な統治がされます。今私たちは混乱した世界に置かれています。そして悪が見過ごしにされ、そして悲惨や悪が連鎖するという辛い状況に今なお置かれております。社会が悪いから悪がのさばるのだというふうに悲しんだり怒ったり、また不平をまた言い訳としたりということがありますけれども、理想的な統治が行われたら大丈夫なのにという言い訳を神様はこの千年王国を通して理想の世界を千年間継続させて、その中で、良い世界ができればそれで救われるのか、人類は正しいものになるのかということを明らかにされます。残念ながら詳しくは記されていませんけども、イスラエルが望んでいたようにキリストが王として地上を治めます。そして聖徒たちがキリストと共に治めて悪を許しません。平和な世界が続きます。かつてキリストが来られようとした時に望んでいたことがここで実現いたします。その時、生徒たちは、大勢が殉教したのですけれども、生き返ってキリストと共に治めることになりました。それは私たちにも当てはまります。テモテの手紙を開いていただけますか。 第2テモテでしたね。2章、第2テモテの2章の11節から13節を拝読いたします。次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるなら、キリストと共に王となる。キリストを否むなら、キリストもまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。と、私たちが、信仰の忍耐を働かせることは、豊かな報いとなります。確かにもっと早くと願われるかもしれませんけども、神様は忍耐をもって導かれ、そして報いを与えてくださいます。また、この大患難の時代にも、苦しみながら殉教していった生徒たちも蘇らされて、そしてキリストと共に王として仕える恵みに預かります。獣やその像を拝み、そして刻印を受けるならば、生かされ、また満たされ、そういう楽な、また、高い地位に一時的に置かれますけども、しかしそれを拒んだ者は、生活に、困難を生じ、そして迫害に遭いますけども、その報いは、主が成してくださいます。一方、神様が、裁かれた時に、多くの方が命を落としたことを私たちは見てきました。五節をご覧ください。残りの死者は千年が終わるまでは生き返らなかったとあります。第一の復活では死の前に義とされた者がよみがえります。六節、この大地の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対して、第二の死、これは罪に対する最終的な裁きですけども、第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治める。これだけの記述ですけども、死と共に治めることがどれほど幸いの時であるか、天国を予表する幸いの時であることがわかります。そして、最後の裁きが七節以降、起こります。千年の、平和な、キリストの統治が終わると、神様はサタンを牢から解き放ち、そして、諸国の民を惑わすようにされます。海の砂のように多くの民が死の都を滅ぼすために集結しました。このそこの名にゴグとマゴグと出てきます。このゴグとマゴグの名前はエゼキエル書にも記されています。エゼキエル書の38章2節から数節を読みいたします。 エゼキエル書第38章2節から。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴクの地のゴグに顔を向け、彼に予言せよ。神である主はこう言われる。メシェクとトバルの大主張であるゴグよ、今私はお前を敵とする。私はお前を引き回し、お前の顎に鍵をかけ、お前とお前の全軍勢を出陣させる。それは皆完全に武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシアとクシとプテも彼らと共にいて、皆盾を持ち兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、地の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民がお前と共にいる。備えをせよ。お前もお前のもとに召集された全集団も構えよ。お前は彼らを統率せよ。多くの日が過ぎてお前は徴収され、多くの年月の後お前は一つの国に侵入する。そこは剣から立ち直り、多くの国々の民の中から久しく廃墟であったイスラエルの山々に集められた者たちの国である。その民は国々の民の中から導き出され、皆安らかに住んでいる。お前は嵐のように攻め上り、お前とお前の全部隊、それにお前につく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。そう予言されていることが起こります。しかし彼らは体制を整えるだけでたちまち滅ぼされてしまいます。生徒たちの陣営と愛された都を彼らは包囲しましたけれども、そこで戦いが起こるのではなく、9節にありますように、天から火が下って彼らを焼き尽くしました。完全な正義、また統治、平和がなされていた中でも、神様に心を向けず、救いを拒んでいた者たちが、見せかけの従順の中で、主に逆らう機会を待っていたのです。そして、サタンの誘惑に乗って大軍勢となって聖なる都を攻撃し、自らを高く上げようとしましたが滅ぼされます。そして誘惑した悪魔は、これで最後です。もう二度と浮かび上がれることなく、火と硫黄の池に投げ込まれます。そこにはかつて地上で猛威を振るった獣や偽預言者もいました。永遠の火が燃えて、彼らは苦しみます。その上で主は人々を裁きます。大きな白い御座と記されていますが、これが終わりの裁き、キリストによる裁きです。この時に先に死んだ者たち、そして死んでよみがえらなかった者たちが生き返らされて、そして彼らの行いに応じて裁かれます。すべてを明らかにされる中で、キリストの贖いを信じてた者は義と認められます。しかしそれを拒んだ者は罪に誘惑されて、 悪を行いその報いを受けます。人間と同士を比べて比較的良い比較的悪い、そういうことで裁かれるのではなく、神の前に全て罪あるものでしたけども、キリストの贖いを拒んだゆえに裁かれます。生来の罪のゆえにです。これまで主は忍耐をもって導いてこられ、最後にはご自身が正しく治める千年間を与えられましたけれども、それでも主を信じなかった者たちは主に敵対したのです。サタンが解き放たれたのは彼らの内なる罪を明らかにするためでした。こうして15節にあります。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれたと。私たちは一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっています。そのためにキリストを信じて備え、またまだイエス様を知らない方たちに明かするために地上に置かれていることを覚えましょう。このように黙示録を見てきましたが、終末の戦いと裁きは生徒たちもまた信じない者たちも命を落とすことを聖書は教えています。生徒たちは迫害によって大勢命を取られました。しかし彼らはよみがえって永遠の命にいられました。しかし逆らう者は裁かれました。この裁きの厳しさの中で、どうして将来そのような残虐な戦いが起こるのかといぶかる方もおられると思います。神様がおられるならどうしてこのような悲惨を許されるのかということを、聖書の歴史、また人類の歴史、そして終末の予言を通して驚かれる方もいるかと思いますけども、平和な時代に生かされたことも幸いです。そして困難な時代に置かれたこともまた、それはそれとしてかけがえのないものを考える機会とされます。いずれにしても人は一度死ぬことが定まっています。そして生きて生かされている間に主を信じることを問われているのです。そして死んだ後に全てを主は明らかにして正しい裁きをなさいます。裁きは主を求めた人たちにとっては慰めです。しかし主を拒んだ者にとっては猶予をもう得られない終わりの時です。それは永遠を分けます。私たちは救いの恵みを拒んではなりません。そして救われた者は救われていることの幸いを忘れないようにしましょう。お祈りいたします。天の父様、短い中ですが、確かに全てのものが死後の裁きを受けることが聖書にはっきりと告げられています。どうかあなたの前に全て明らかにされることを覚えて、一日またひとときを 主に喜ばれることを求めて歩めますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。